浅野です。トーキングエクササイズの時間です。
じゃああれはどうですか、あの最初言ってたのは、前回言ってたのは、フリーにして早く立とうとして遠くに行こうとすると、そのいわゆる幅跳びするような反動をもう思いっきり使うんじゃないかなっていう、でもそうするとかえって失敗するんじゃないかなっていう気がするって言ってたんですけど、それに関してはどうでしたかね。
どうでした、見てて。それ
そこね、あんまもう一回ちょっと見直す
そう、あの今回
やこっちに振ったのに
今回ねやったやつはいっぱいいろんな組み合わせやってるんでね、
そうなんですよ、
いちいち覚えておくのも大変なんですけど、
ね、なんかこう整理していかなきゃならないんで、この番組通じて整理していこうかなと
印象としてはですね、
腕振ってましたよね、もちろん当たり前ですけど、
思いっきり前に向かって振って、でちょっとでもぐらついてたような気がしますね。
ああ、
その立ち上がった時に、
それやっぱ振りが大きいからですかね。
その早く、
そのスピードもあるから。
そう、うん、急いで立つためにはどうしたってあの垂直方向への力を発揮させなきゃいけないんだけど、うん、でも足が前にあるもんだから、そんなことやったらすぐ後ろに倒れていくのが目に見えてるじゃないですか。そうするとより強い腕の振りで前方への、あの力も一緒に作り出すはしてはいるんですけど、
はいはい、
その調整が難しいんじゃないかと思うんですよ。だからまあ簡単に言うとちょっとやりすぎちゃうのかなと、振りすぎちゃう、
振りすぎちゃうとかえって不安定になっちゃう、
その立ち上がった後のね、不安定さが出ちゃうんじゃない。
やっぱりあれですよね、一連の完結した動作なので、立ち上がったところまでの、もしくは立った時の重心動揺というか、重心のバランスっていうか、そういうこともやっぱり関係してきますよね。
そうなんですよね、だから立ち上がりってついつい足の筋力だとか、まあ仕事率パワーとかっていうところでの視点が多いかと思うんですけど、はい、意外に問題、実際のレベルで問題なのはそのところプラス立って転ぶっていう人たちの問題。
あ、立ったはいいけど転んでしまう、
転んじゃう、
立った姿勢を保てないという。
よく立ち上がった時にひっくり返るっていう話聞くことがあるんで、
は
い
は
い、
確かに。
だからもう一つの立ち上がり の視点としては、バランス要素っていうんですか、
そうですね、
不安定性に対する、どうしても立つためには不安定なものを作んなきゃいけない瞬間があるんだけど、その不安定をどの段階で
制御
していきれるかっていう、
いうことも込みで一連の動作として習得っていうか、学習っていうか、制御というかする必要があるっていう、
そうですね、
ことですよね。
僕時々見かけるんですけども、リハビリの場面で、多分足の筋力だとか、を強調するための練習なんだと思うんですけど、あえて腕を使わせないでこう、腕組ませた状態、
組ませた、
僕たちも実験やってますけど、組ませた状態で、あれでゆっくり立てっていうような指示で立ててる練習を目にすることはたまにあるんですけど、
なるほど、
それはもしかしたら立ち上がりの要素の一部分でしか見ていないし、さっき言ったそれ自体が立った後の安定性とかにはまるで意識したものではない、
そこを想定ちょっとしてないんじゃないかっていう、極端に言えば、確かにそうかもしれないですね。その言い過ぎかもしれないですけども、やらせなくてもいい苦労をさせてる可能性ってないですかね。
そうな気がしますね。
極端に言えば、
あまりこう起こり得ないシチュエーションで、を強化したいところに目が行き過ぎちゃって、
それなら腕ある程度使ったっていいじゃん。
そうですね。
それは座面さえ押さなきゃ別にいいんじゃないかと。組ませる必要がどこにあるか。
さっき言ったようにその腕が立った後の制御にも使われてるんですけども。むしろ早めにバランスを取れれる能力っていうのを、必要になってくると思う。
まして筋力弱いとか何らかの課題か問題を持ってる方だから、腕組んだだけでもかなり、あなたが腕を縛られたに近いようなバランスの不安定感を感じる可能性はありますよね。
そうですよね。あとそのさっき言った、足が遠くにあった時に急いで立つっていう条件の時に、さっき腕をやっぱり振るっていう、慣性力を使うっていうことを言ってますけど、その慣性力を使ったがゆえに立ち上がった後にふらつくっていう、ということはやっぱり自分の腕の振りがどれぐらいの、力を発揮するのかを学習していく必要があると思います。
感覚をつかむためにね。
そう、それが腕を使わせないっていうこと
だ。それが練習だと、
うん、腕を使わせないっていう条件
な
ん
だ。なるほどね。
自分のその腕振りの力加減が分かんなくなってくる、うん、
だからやってる方としてはそれをこう条件を排除して、あの下肢の支持能力としての筋力を鍛えるっていうことを特化してやろうとしてるんだけれども、うん、それが実際の生活場面での立位の立った時のバランスとかまで考慮しきれてない可能性があって、うん、結果的にその課題を残したままにしちゃうじゃないか
と、そういう感じしますね、うん、よくあの理学療法士、まあ、前にも言いましたけど、はい、どうしても嫌いなものの一つとして代償っていう、うん、トリックモーションには代償っていうことをすごく嫌うじゃないですか。その理由、うんね、その一つとして立ち上がり
マジシャンじゃないからねっていうことを言
ったトリックモーション
トリックはない
トリックはない。その流れの中で例えば手を使わないで足の力できちんと立たせるっていうことで取り組んでるのかもしれないんですけど、うん、もしかしたらその手を使う腕を振るっていうことは代償っていうことなんじゃなくて、うん、その動きの中の一連の一つの仕組みとして必要なもの、うん、あるいは、
まあ、
あって不思議じゃないの。
確かにそうでないとわざわざ振らないです
よね。そうだから代償っていうよりは保証って言いますか、
ね、
うん、動きを助けているものなの、
うん、ある程度必要な要素と考えてもいいんじゃないか
と。とすると一連のこうちょっと面倒くさい話ですけど、はい、一連の立ち上がりっていうシステムを強化するんだとすれば、うん、腕を使うこともシステムの一部として捉えていいんじゃない
のか
な、
うんうん、もう想定の中に入れとくという。
そうです
ね、うん、確かにね。
そういうのをなんか今回縛られて
縛られたわかったね。やっぱり
初めて気づいた。ああ、ショッキングの映像でしたけども、
うん、いやそうですかね。それはまあ見ていただいた方がどう思うかね。そう
です
、
ぜひ、
これは一緒にこう、画像も上げておきたいと思うんですけど、もう一つね、もう一ついいですか、もう一つだけ、そのさっき言わせてたんですけど、腕をもっと振るかなと思ったんだけど、うん、思いのほかこう特に早く足を遠くにして早く立とうとして腕がフリーな時、うん、でまあこれも当たり前かもしれないけど、上半身をすごくいわゆる上部体幹をすごく早く曲げて、うん、まあ腕の振りもあるけども、それと同時に腕だけでいくわけじゃなくて、うん、その体幹の振りがすごく速いなっていうのは、まあ、改めてね、うん、画像を見たら思ったっていうことは、ちょっとさっきまるで見てないようなことを言っちゃいましたけど思い出したんですけどそういうのがあったなって。
そうですね、うん、僕もあの腕の振りのことばっかり言ってるけど、どっちかというと一番、うん、特徴的だったのは体幹、うん、脊柱の動きでしたよね。
確かに腕を縛られるとこう足を遠くような時でも近い時でもやっぱりその脊柱をいかに使うかっていう、他が使えないからね。
どう考えたって重量で考えるとね、胴体の方が重いわけ
ですよね。まあ重いですよね、うん、
その重たいものを早く
動かせば、
うん、あの刺激点の方に近づけなきゃいけないっていうのはある
んです。その時に腕が余分に行き過ぎると、この立ったもしくは立つ途中のバランスが崩れる可能性がある。
そうですよね、うん、あのどうしてもこの胴体の長さプラス腕の長さみたいな、
どの道胴体は早く曲げるでしょうからね、うんうん、それに補助として腕があったはずが、うん、その腕の先がもっとこう長くなった時、思いのほか前に重心が行き過ぎちゃってとかね、うん、まあ、あり得るかもしれないですね。だからその辺はじゃあ腕使ってっていうのもさっき言われたように、じゃあどの程度がいいのかっていうことを学習する一連の立ち上がり動作っていうのにこう完結していかなきゃならないかもしれないですね。
そうですね、今言われて僕もふと思い出したんですけど、
思い出すこと多いですね。
そう、ごめんなさい、ちゃんと勉強しとけ。
いやいやいや、
あのそういう意味で言うとちょっと立ち上がりの一つのシステムとして腕も込みでって言ったんですけども、プラスやっぱりというかこっちの方が大きいのかな、うん、脊柱の動きをやっぱりシステムの中で大きく締めた方がいいなっていう感じがしますね。
あ、
それも単純に体幹前傾っていうことではなくて、
頭
部、頸部、胸腰椎、
これ
らの
全体の脊柱ってことですね、
動きとして、
はいはい、
課題がやっぱり過酷になってくるとそこの動きも要求されるっていうのはありますよね。腕組んで急いで立てなっていう時って、うん、より強く振ってますよね、あの強要椎、
そうですね、そうですね、うん、だそこから言えることはそんな実際縛って立つことないでしょっていうことじゃなくて、うん、わざと縛そういうふうにした時体幹が結構やっぱり重要な、改めてね、役割を果たしているんであれば、そこをまず安定させるってことが第一義というかにしとく、プラス 腕とか他の部分をどう保証的に使うかっていうことですかね、うん、もちろん下肢の筋力っていうのは前提に無視するわけには絶対いかないですけど、
まあ上に押し上げるために
押し上げる人も必要ね、
うんうん、
そうですね、それらの総合的な何か組み合わせの一つの、うん、まさしくおっしゃったようにシステムとして捉え直すっていうことは、こう一連の、いろいろ思考をしてみた中でもね、なんか気づかされたなって感じします
ね。そうですね、うん、まあどうしてもそのスクワットもそうですけど、下肢、うん、筋力っていうところに視点が行きがちっていうか、そこでこう周知してる感じもするんですよね、うんうん、でもやっぱり今回の動きをやってみて、もっと全体的な動きとして捉えていく人、
そうですね、
やっぱり求められてきちゃうんじゃない
か
と、うん、制約を加えれば加えるほど他のところ、例えば脊柱だとか、上肢だとか他のところの動きが求められてきちゃうし、
うん、
だからそういう人が立つっていう動作っていうのはかなり全身的に機能しなければならないのかなと。
改めてなんか、
ただ全部が全部常にどんな条件下でも体全部使うっていうわけでもない
のも
今回分かったですね。
こうどれだけこう最適化じゃないですけどね、うん、その省力化っていうか無駄なエネルギーは使わずにできればそれに越したことはもちろんないんですけどね。
そうですね、うん、まあ、簡単にできるときは簡単に動いてますもんね、
うん、
でそれは本当に体幹は少しだけ前傾して、もう股関節、膝の神経、垂直方向への押し上げという形でも完結しているものもあれば、うん、やっぱり条件変えてくるといろいろとその条件に適応するように自分の体を使い分けていくっていう、うん、
なるほど、
うん、なんか面白かったですね。
そうですね、うん、でまあいろいろ他にもさっき最初に言ったようにガニ股で立ってみましょうみたいなのやったんですけども、
あ、はい、
まあ、今回はまずその腕縛りの話をちょっと深掘りしたということで、
はい、
次回その話をしてみようかなと思うんですけどもね、よろしいですかね。
この画像っていうのはどういうふうに皆さん見ることができるんですか、はい、
ブログのブログっていうか説明のところにそのアドレスを貼り付けて、
うん、
そこをクリックすれば画像が見れるように、うん、やっぱり YouTube に一回上げないとちょっと画像をお見せすることできないので、うん、そういうふうにしてと思ったんですけど。
わかりました、
はい、
じゃあこの、今回この立ち上がりシリーズで
動画を見
たい動画を見たい時には、まあ、そういう感じで皆さんぜひ、
うん、そうですね、
どんなに過酷なことを
やっぱり見ないとなんかです
ね、分かんない
だけで、あすいません、
はい、
じゃあ次回、
はい、
またよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はいはい、
ありがとうございました。